この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。
明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
さて、今日はマイナンバーカードについてなんですけども、このところ、はい、ミス、トラブルが相次いでいますね。
はい、ま、あの日本国民1億2000万人おります、で、そのすべてに、ま、あの本当に、ま、一部の人を除くとかなりの部分にマイナーカード普及してきましたので、その件数ですと当然ながらミスは数千件の単位では出てくるものだと思います、あのやはりですね、こういった新しいカード、新しいシステムというのが導入されると、何かそのミス等の件数がクローズアップされすぎる嫌いがあるというのが私の感想です。
なるほど。
で、まあ確かにね、めんどくさいんですよ、マイナンバーカードいろいろと。で、嫌だという気持ちもわかるんですけれども、何らかの形で、こういった、まあ、社会保障の番号とか、あとは公金の受取口座とか、そして保険証とか、この情報というのをしっかりと一括で管理する仕組みというのは何らかの形で必要なんですね。ですから、やはりこのマイナンバーカードについてもですね、ちょっとねずさんな部分あるんで、そこから学んで、なんとか早いうちにもっと実効性がある便利なマイナンバーカードのシステムというのを作っていかなければならないと。で、これはマイナンバーカードを離れても、日本全体に言えることなんですけれども、ミスはゼロでなければいけないと。リスクはゼロでなければいけないと。で、その心意気は大切なんですけれども、これがですね、さまざまな改革であったり進歩というのを阻んできたところがあります。で、例えばですね、企業の、製造業の生産ラインにおいても、例えばミス、つまりは不良品の比率を 10% から 1% に下げる、これはね、ちゃんと努力すればできると思うんです。1% を 0.1% に下げるっていうのは、10% を 1% に下げる、何倍も大変、つまりはコストがかかるんです。といった時に、不良品を 0.1% いや 0.01% に減らすんだという考え方、これは確かにですね、人の命が関わるような乗り物であったり飛行機であったり、そういったものの場合には正しい判断なんですが、この性格差というのは日本の家庭用電化製品であったり、一般的な機械についての日本の国際競争力を下げてきた面があります。これどういうことかというと、その不良品率を 0.001% に下げるためにコストをかける、むしろ海外のメーカーは不良品が出たら即新品と交換しますという形で対応しようとする。いろいろとこの日本人のとにかくミスはゼロ、リスクもゼロという考え方、ちょっと転換していかないと、これからの社会システムというのを変更していく上で厳しいかなと思いますね。
そのゼロリスクというか、失敗をゼロに近づけるんだっていう意識が、多分これまでメイドインジャパンという、信頼度にはつながっていったと思うんですけど、一方でそういう、コストとかの面でいうと、そろそろ変えていかなきゃっていう部分もあるわけですね。
そうですね、これは海外製品、海外メーカーの製品を買って不良品に当たった時に、よくわかるんですけれども、もう現物を送り返す前に新品届いたりするんですよね。不良品ですというふうに言うと。
なるほど、早いですね。
で、おそらくその方が高コスト、トータルでのコスト、つまり不良品を見てチェックして、本当に、これが、私が故意でやったわけじゃなく、会社側のミスで、発生したのか、原因を究明してっていうことをやってるぐらいだったら、新品送っちゃった方がいいと。
なるほど。
で、 マイナンバーカードについてもですね、これ、導入当初から非常に強力な反対論が続いていたんです。で、国民を番号で管理するとは何事か、国民背番号制っていう最初の、キャッチフレーズが良くなかったのかもしれませんが、
そうですね、
しかしですね、現実には、例えばこれを全部文書や文字等で管理するとなると、ミスはこの統一管理の比じゃないぐらい起きているわけです。今回例えば公金受領の口座の紐付け、ミスがこんなにありましたというふうに言ってるんですけれども、これ、税金還付等の口座、普通に手書きをして、税務署に提出しているやつだって、これ入力ミス、記入ミス、記入漏れ、毎年大量な量出ています。何か新しい仕組みだと、一件でもミスがあるとうわーっと取り上げる、一方でじゃあ従来通りの方法はそんなにミスが少なかったのかというのは、ちょっと意識しなければならない。なぜか今まで通りのやり方でミスをした場合は、しょうがないよと、新しいやり方でミスをすると、もうなんていうか鬼の首取ったように、みんなで攻め立てるっていう、これもね、なかなかこれ結構社会全体もそうだし会社の中でも感じるんじゃないんでしょうか。今まで通りやってミスをする分にはしょうがない、新しいことをやってミスをすると袋叩きと、これも今度は会社の、先ほどは製品についてでしたけれども、会社の組織内での考え方、この従来通りのミスだったらしゃあない、新しいことはダメっていうのはやはり組織の活力というのを大きく落とす、これは自分の組織内で意識していきたいポイントですよね。
なるほどですね。ただこう一方でこのマイナンバーカードに関しては政府のこう強引な進め方っていうところへの、カード自体はおそらく利便性が高いものなんだろうけれども、進め方が気に食わないとか、そういうところがバイアスかかってるところもありますよね。
そうなんです。で、やはりですね、この進め方が気に食わないという批判が出た時は実はあんまり批判のポイントがないということなんだと私は思っています。
なるほど。
つまりは内容に不満があるんだったら内容を批判するわけですよね。で、これ、組織内の会議でもあると思うんですけれども、特に具体的にここがダメっていう批判ポイントがないけど批判したいときには、大抵、例えば私たちだったら教授会になりますし、皆さんも会社での会議あるんですけれども、中身に批判しにくいときは大体進め方を批判するものでして、私はさまざまなところでその進め方に批判のポイントが集中したときは、実はそんなに本格的な反対じゃないのかなというふうに、理解していたりします。つまりは、ある程度やはりですね、新しい制度を導入するときに、特に野党側等は、より自分の党の考え方に近い修正を求めていかなきゃいけないというか、
そうですね、
だってより良くするために野党が存在しているので、
そうですよね。
その時の多少駆け引きのツールになっているなという気分、気持ちはありますね。
なるほどですね。確かにそういうことあるかもしれませんね。
でももちろんですね、この口座紐付け問題等でミスが出ました。じゃあこれからどうやってこのミス出にくいようにするか、これが一つ、もう一つはミスが出ちゃっても、トラブルシュート、つまり口座情報が違った時にどう対応できるのか、むしろですね、ミス減らす努力も大切なんですが、もうミスは起きちゃうんですと、ミスが起きた時にすぐに対応できる窓口などを用意する、こういう、ミス前提の社会的な仕組みというのを準備するのも必要だと思いますね。
そうですね、人間が扱うわけですから、人間はやっぱりミスしてしまいますからね。
そうですね。
そういう時にどう対処できるかっていうのが本当に大事なことだと思います。
どう整備してほしいなと思います、
うん、そうですね、わかりました。飯田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんでした。